皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第50回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと、気になっていることについてゆるくお話しする番組です。はい、第50回目ということで、前回は家族がテーマの映画についてお話をいたしまして、まあちょっと今回更新が2週空いてしまったので、ちょっとお久しぶりになってしまっているんですが、まあ50回目を迎えることができました。ありがとうございます。いつも聞いていただいている方、本当にありがとうございます。まあね、50、なんか自分前もここでお話したかもしれないんですけど、ギター以外、あとまあ趣味のサウナとか映画以外、あんまこう定期的に続けていることっていうのがあまりない人でして、まあ、サウナも別に毎週この曜日に絶対行くとかじゃなくて、時間が空いて余裕がある時に行ければいいなくらいの感じの頻度なので、本当続けてることってギターぐらいしかないんですけど、まあ続けてるって言いながら実際2週空いちゃってるんであれですけど、ただまあこうね、続けられているのは本当いろんなリアクションをいただいたりとか、聞いてるよっていう声をねいただいたりとか、そういう方たちのおかげかなと本当に思っておりますので、まあこれからもあまり気張らず頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい。でまあいつもこの10回ずつで、まあ、最近のいろいろみたいな感じで、僕のまあ普段は映画とか音楽の話をするんですけど、まあギタリストとしての最近何を思ってるかとか、まあギター関係ない僕自身の話をしたりするんですけど、まあちょうど6月もう終わりに近づいているので、今回はまあちょうど僕自身のコンサート活動っていうのが一旦ちょっとすごくキリがいい、僕にとってはキリがいい今状況なので、まあ上半期の振り返りみたいな感じ、まあ2021年入って1月から6月の、まあ、僕どんな活動してましたよっていう話を、まあこのラジオでもその週ごとには喋ってはいるんですけど、ちょっと僕の中でざっと振り返ってみたいなと思ってまして、そもそも今年2021年の一発目のコンサートっていうのが2020年の大晦日からのカウントダウンライブ、年越しライブっていうのをレギュラー演奏してもらさせてもらってるホテルでやりまして、まあ、ちょっとジャズっぽい、メンツ、サックス、コントラバス、ピアノ、パーカッションでギターの僕みたいな感じで、僕にとってはちょっと慣れない環境というか、少しチャレンジ感もあった現場ではあったんですけど、まあそこでハッピーニューイヤーをやってから何曲か弾いたりしたので、まあ一応そこが僕のスタートが始まって、でまあまあいろいろ全部言っちゃうとめんどくさいんで、めんどくさいというか細かすぎちゃうんでいいですけど、コンサート以外で言うと3月の初めにほぼ初めての一人旅で岡山県の倉敷と香川の小豆島に行ってきまして、ほぼっていうのは一回名古屋にね僕一人で行った時にコンクールを受けに行ったんで、そう、それで入賞したらお金がもらえるんで、お金もらえたら遊ぶぞっていう気持ちで行って、もらえたからちょっとプラッとご飯食べたりお城見に行ったりとかした程度のことだったんで、こうがっつり何泊もして一人で知らないとこに行くってのは3月が初めてだったので、まあそもそも倉敷になってなぜ行ったかというと、僕が行ったことない場所に行きたいなっていうのプラス、まあ、仲いい後輩が今仕事で岡山県に行って倉敷に住んでいるので、まあ、その子に会いに行ったっていうのもあるんですけど、その子が結婚じゃないや婚約しましたみたいなことをなんかね言ってましたけどね、高校から知ってる子がやっぱまあどんどん、僕27なんで周りは結婚してますけど、やっぱなんか年取ったなと思いますね。何を言ってんだか分かんないですけど、僕はおそらく結婚はまだまだなのかなと思うんですけど、で、まあそこから3月で4月末ぐらいから割とコンサートラッシュみたいに僕の中ではなってて、すごい休みもなくて目まぐるしくなりそうだなと思ってたんですけど、5月9日のコンサートが 僕の割と家から近い場所でやる予定だったんですけど、一緒に共演してくれるはずだった子がちょっと体調不良、熱出てしまって、まあ、結局コロナとか大丈夫だったんですけど、それがなくなって、まあそこから6月のコンサートに向けていろんな準備をしていたという感じで、でまあ今月6月6日に鎌倉でのソロコンサートがありまして、まあ、ここでもちょっと軽くやりますよみたいな話はしたかもしれないんですけど、まあ、先日無事終えまして、鎌倉というかそのソロコンサート自体が僕1月9日かな、うん、1月にもコンサートをやったんですけど、それは完全に配信のみ、スタッフの人というかお手伝いの人はお客さんの席にはいてくれたんですけど、で前半はソロ、後半がギター、僕のギターとフルートの子でやるっていうのを2部やったんですね。そう、午前午後みたいな感じで、なので完全にソロのコンサート、かつお客さんを入れてるっていうコンサートがよくよく考えたら11月、去年の11月ぶりぐらいで、まあ、半年ちょっと空いた状態でのこの前6日のコンサートだったので、なんか意外なほど緊張してしまって、でまあ緊張は毎回するんですけど、でいざ当日を迎えると雨が降ってまして、で雨がね降るのは別にいいんですけど、僕割と雨男っぽいので、ちょっと気がかりだったのは、その日のコンサートが予定では前半を屋内の会場でやって、後半はちょっと屋外に出て、まあ屋根付きではあるんだけど屋外に出て外で数曲2曲ぐらい弾いてほしいっていうのを言われていたので、まあもちろんコロナもあって換気を込めた意味でそういう演出みたいなのにしてるということだったんですけど、でそもそもギターっていうのは木の楽器、木で作られているので、あの湿気にすごく弱いんですよね。あのやっぱある程度乾燥してる 50% いくかいかないかぐらい、それぐらいの湿度っていうのが一番ギターはよく木が響いてくれるので、日本のこの今の湿気がムンムンの時期っていうのは楽器もなりづらいし、うん、どうしても楽器のコンディション的にはあまり良くない時期でして、でなおかつ表面ニスでこう塗ってあったりすると直射日光当たるとなんかニスが変になって嫌だなとか、そういうのもあって、やっぱり屋外っていうのはどの楽器もそうですけどできれば避けたい環境ではあるんですけど、まあね、主催者さんの言うことなんで、まあ、まあまあいいかと思って、当日まで迎えてたんですけど、実際雨降ったんで、まあ、なくなる、外はなくなるんだろうなと思ったら見事晴れてしまって、僕が着いてちょっとしたら晴れたぐらいになってきたので、じゃあやりますかってなって外で弾かしてもらってという感じで6月6日のコンサートだったんですけど、まあ外でもね正直思ったより気持ちよく弾けたんで、すごく僕としては楽しかったんですけど、思ったよりやっぱりさっきも言ったように緊張というかガチガチ、なんか普段ソロコンサートでどういうなんか力配分というかどういう風にやってたっけみたいなのを感が意外と鈍ってしまっていて、なんかうまく自分でペース作れなかったなって思ったところがちらほらあったりして、まあね、聞いてくださってる方にはもちろん一生懸命やってるんですけど、僕の中ではちょっとなんかもうちょっとできた部分もあったかななんていう風に思ってしまう場所もあって、まあでも帰り小町通りでビールとか売ってたんでそれは救いだったんですけど、そんなこんなで、で6月20日このソロコンサート2週間後にギター4人のカルテットコンサートというのをやりまして、まあ、ここでも散々お知らせみたいなのはさせてもらってたと思うんですけど、それがちょうど2日前かに終わりまして、まあすごく僕としてはちょっとほっとしているというか、無事終えられて開催できてよかったなという思いで今本当にいっぱいなんですけど、そもそもいろいろギターの話をするときにもしてたと思うんですけど、20日のコンサートっていうのは自主企画という、自分で全部企画してやったコンサートだったので、例えば場所取りもそうだし、うん、予約の方法とかチラシを作るとかチケットを作るとか全部手作りでやったので、 まあ、要は責任が自分たち、まあ、主催は4人なので自分たちに来る。で今でいう責任というとやっぱコロナの対策、感染対策かみたいなことにすごく気を使っていたので、なんかいつもやってる例えばロビーの挨拶をしないとか、まあ、そんなの当たり前だと思われちゃうかもしれないですけど、生産方法、あの個人情報を、来る人の個人情報を会場に提出しないといけないんで、まあ個人情報をどうこう知るのか、全部アナログでペンで書かしちゃうとその消毒がめんどくさいとか、いろいろ、まあいろんなことを準備して、本当スタッフの子に感謝なんですけど、まあ無事迎えることができまして、まあ演奏自体もその僕ソロコンサートのちょっとした不完全燃焼感じゃないですけど、もうちょっとできたなって思いがあったので、結構もう日頃の練習も気合い入って、20日これでとちったらもうちょっと辛いなと思って、結構気持ち僕の中では引き締めていってた感じなんですけど、まあ、本当に4人だからこその緊張感もあったし、頼れる部分もあったしみたいな感じで、すごくあんまね、僕プロの人が演者が楽しい楽しいのは好きじゃないんだけど、僕自身も楽しめたし、お客さんにもそれが伝わったんじゃないかなというのが、本当久々の自主企画、いつぶりか分かんないぐらいの久々の自分でやったコンサート、あ、一昨年の末だったっけな、あ、それぐらいやってなかったので、コロナ直前の年末クリスマスぐらいにやったのが最後かな、うん、だったので、まあちょっと今ホッとしているという状況です。で月曜日火曜日日曜日コンサート終わって、月曜火曜はレッスンだったんですけど、割と朝ゆっくりなスケジュールだったんで、まあちょっとゆっくり、ギターも触んないとちょっとなまっちゃうので軽く触ったりはしますけど、まあ、本当軽く触る程度で、で明日完全にオフなんで、ちょっと明日はね何かしら羽を伸ばせたらいいななんていうふうに思ってますが、そう、そんな感じで、まあ上半期の振り返りというよりは今月の出来事みたいな感じになっちゃったんですけど、そう、20日のコンサートは5歳の子とか僕の生徒さんいるんですけど、見に来てくれてたりして、どうしても落ち着けない、じっとね、あのクラシックのコンサートって結構静かなんで、その空間もその子にとってはほぼ初めての経験だっただろうし、なんか途中で寝ちゃって、あのどうしても2部は帰ったっていう連絡が来てたんですけど、まあそれもそれで可愛いなと思いながら、やっぱ改めて思ったのは、自分で全部企画してやっていくとその分愛着が湧くというか、ここまでこだわってよかったなと自分に納得できる部分が多いコンサートだったので、やっぱり今どうしてもやりづらい部分はたくさんあるんですけど、まあこういう企画したコンサートは続けていかなきゃなと、行きたいなと思ってますし、なんか自分の活動のためにもね、年1以上は絶対やっていきたいなというふうに改めて思ったので、まあまた決まり次第お知らせできればなと思うんですけど、まあギター4人すごい楽しいメンツだったので、これからそのメンバーでいろんな経験を重ねていけたらなと思っているところです。はい、そんな感じですかね。まあ結構コロナで苦しいことも多かったんですけど、なんか仕事が、まあ上半期さらっと振り返ってますけど、キャンセルになった仕事数えてたらキリがないんで実は、なのでまあそれはそれでね、いろいろ僕の中でも思うものもあるんですけど、まあ、ただやっぱりこうやってお客さんが来てくれてコンサートできてるっていう状況は非常にありがたいですし、お客さん全員コロナにかかっちゃいましたとかね、クラスターみたいな話は、まあ、まだ全然そういう報告はないので、やっぱり守るべきこと守ってちゃんとした生活は送れんじゃないかなと僕は思ってる派なので、何でも規制する現状はねちょっと辛い部分はあるんですけど、お酒も、僕は神奈川県民なんですけど、東京はいろんなルールができてましたね。90分だっけ2人以下とかね、僕はどうしてもそこはクエスチョンマークというか、僕自身お酒大好きなんで、そこはちょっと なんか本当にそれで減るのかなとか思っちゃってる人なんですけど、まあ、そんな不満を今言ってもしょうがないので、はい、ちょっとね最後なんとなくうまくまとまってないかもしれないですが、まあ上半期なんだかんだキャンセルも思うようにいかないこともたくさんありましたけど、振り返ってみれば思いのほかいろんな成長というか経験ができた半年間だったなと、ギタリストとしてね、人間としてもいろいろあったんですけど、女の子に振られたりまあそれはいいか、うん、そう、まあなのでこれからの半年、年末に向けてっていうのも、まあ実はいろいろ決まりそうなことが このね状況なんで確定はできないんですけど、富山県の方でちょっとそのカウントダウンイベントをやったメンツで演奏して、そのまま東京公演もしたいねなんていう話が上がってたり、まあ来月もサックスのことをちょっとしたコンサートがあったりとか、ちょくちょく決まってはいるので、またどんどんいろんな成長ができるようにこれから頑張っていきますので、まあその分ラジオも頑張っていないんですけど、映画とかね、その関係ない部分でまた僕のいろんな知識というか見識も広げていってお話できたらいいなと思っておりますので、まあこれからも引き続き応援よろしくお願いします。本当にいつもありがとうございます。はい、ではそんな感じでこちらのラジオ SNS、 Twitter と Instagram やっておりますので、フォローより、よろしくお願いいたします。あと毎週火曜日の19時に配信してますので聞いていただけると嬉しいです。あとは質問やご意見いただけるようにフォームがありますので、リクエストでも何でもバリ雑言でもいただけると、ツイッターのリプでもお受けできますのでいただけると嬉しいです。それでは今日ここまで、さようなら。